ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、そして京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境と A 班がお送りします。本日お送りするメンバーはりさこと
のどかと
そのちゃんと
りさです。
よろしくお願いします。はい、始まりました。
始まりました
よかった、なんか久しぶりな気がして、
はい、久しぶりな気がしますけれども、ね、今日も頑張っていきましょう、う
ん、はい、
そこはバリバリ鼻声やね。なんか
そう、ちょっとね、風が治りつつあるんですけど、まだ鼻声が
長引いてますね。
はい、長引いてます、
うん、風の季節ですね。
風季節ですよ。皆さん大丈夫ですか風は
大丈夫です。
大丈夫です、よかったです
じゃあ
いつもの
そうや、ね、
はい、私たちの掛け声言っときますか、
うん、行きましょう、
はい、いきます。環境、
今日から
京都で
よくする、
せーの、
環境都班です。
おお、
揃った、
ぴったりやね、うん、これはもう最高、うん、
慣れましたね。
慣れました、
やっと。
もうそろそろ最高潮を迎えたか、は
い、いやー、最近ね、もう6月に入って、
うん、
もう梅雨の時期ですよ。
本当やね、今日も雨やった
し、ね、今日も雨やしね、
うん、
最近私たち深尾ゼミで畑始めたじゃないですか、うん、
はい、
皆さん水やり毎週行ってるじゃないですか、
はい、
そうですね、
どうですか畑行ってみて、そのちゃんなんか
そうですね、まあ、当初の目的が、まあ、作る側の視点に立つとかいう、うん、なんか結構難しい感じだったんですけど、うん、
はい、
まあ、単純に初めて畑やってみて、すごい植物の成長力っていうのも感じますし、
うん、
自分が遅刻しなくなったっていう、まあ、
ね、いいことですね、
まあ、朝早く水やりに行くんで、はい、遅刻気味な園田もなかなか恩恵を受けてるっていうことがね、まあ、全然話的に関係ないんですけども、
はい、
のどか食べるのは楽しみですよね。
楽しみですね、もうそれだけですね
頑張れる、
それだけだよな、
モチベーションがね、
モチベーションは、
うんうん、そう、バーベキューするんですよね、
はい、
このお野菜使って、うん、はい、
ちゃんと育ってくれるといいですけど、
ね、ちゃんと育ってくれたら嬉しいですけれども、
うん、まあ、ちょくちょく実もなってきて、
うん、花もね、
うん、
ついてる、ね、はい、ものもあったんで、
うん、
成長本当に早いなと思うんですけど、
うん、は
い、まあ、梅雨やったらね、雨いっぱい降るから、
うん、確かに、
ね、結構植物は喜ぶんじゃないですか。
やった、
やった、植物、
植物
も喜びつつ、植物の気持ち、
私らもちょっと喜んでる、
ちょっと喜んでるとね、
雨降ったみたいな、あ、水やりなんかみたいな
正直ね、正直なところ、
正直そう思っちゃいますよ ね、
ね、でもやっぱあの苦労がね、
うん、
分かりますね、
はい、
その植物を、うん、植物
野菜、
お野菜を育てて、
うんうん、
自分で育てて作って食べるっていう、
そうですよね、買えばだってワンパック100円とかですからね。
そうですよ、うん、もうすぐそれで済みますから。
そうですよ、時間とね、労力といろいろかけて、
はい、
どれだけ取れるか
ね、
楽しみで仕方ないですね、
のどか、ね、
どれぐらい楽しみですか、のどかは。
どれぐらい、
うん、
もう両手広げるぐらい、お、広げております、今
どんぐらい、
すごいすごいいっぱい
どういうふりやねん
今日も園田からのキラーパスが飛んできたところで、
はい、
はいはい、今週もトークリレーのコーナーいきますか、
はい、
はい、行きましょう、
はい、じゃあ園ちゃんからお願いします。
はい、はい、じゃあまずトークリレーとはなんですけども、私たちの代で始まったコーナーで、はい、毎週同じ、月ごとに決められたテーマに沿って我々が違う議題っていうのを考え出して、うん、トークしていこうというものになっております、
はい、
今月は6月初めですけども、うん、
はい、
お題何でしたっけ、
何でしたっけ、
うん、
何やったっけ、6月、
6月といえば、
うん、
雨、
雨、
あ、梅雨関係ね
梅雨関係ね、
リサどう思います、
ジューンブライド、
あ、あ、いい、
結婚式ね、
幸せになろうよ。
園田と一番遠いものよね。
そんなこと言うなよ。
ということで、まあ、皆さんブブーということで、
あ、残念残念、
はい、正解はワールドカップです。
あ
そういえばテレビでやってるね、今よくサッカーが、うんうん、
ね、
まあ、我々ちょっとサッカーに詳しい人間があまり揃ってないですけども、
はい、ちょっとね、
そうですね、まあ、ワールドカップからちょっと今日は、派生してスポーツ関係ということで、はい、最近ニュースで引っ張りだこで、うん、まあもう大変だろうなっていう議題として、うん、日大のタックル問題についてちょっとやっていこうかなと思います、
はい、
まあじゃあちょっとこのニュースじゃないですけども、うん、これの概要を説明します、
はい、
日本大学のアメフトボール選手が、関西学院大学の選手に危険なタックルをした問題で、関西学院、関東学院アメフトボール連盟は29日、東京都内で臨時理事会を開き、内田監督、井上コーチを最も重い処罰に、することにしました、
はい
はい、タックルをした選手及びチームに対しては今年度のシーズン終了まで公式試合の出場資格の停止を、課しました。タックルは前監督前、前コーチからの指示だったと認定し、理事長じゃあね、臨時理事会終了後、
はい、
柿沢さんかな、柿沢理事長らがスポーツ庁の鈴木長官に処分内容などを報告したということで、まあ、ね、はい、ろいろね、タックルした後、まあ、はい、泥沼の展開じゃないですけども、うん、まあ、選手が、まあ、こうだったんですって自白、うん、自白、まあ、真実を話して、
はい、
なかなか忙しいことになってますけども、
はい、連日テレビでやってますね。
そうですね、うん、ね、絶対大変ですよねこれ、うん、まあ、ちょっとここら辺ややこしくなるので、まあシンプルにこういうスポーツ、
はい、
まあ、日大がタックルをするっていうことに、うん、まあ、焦点を置いて、うん、
はい、
まあ、逆にじゃないですね、ちょっと簡単に見てみようかなと思います、うんうん、スポーツといえば、
はい、
まあ、こういうなんですかね、戦略だったり、
うんうん、
ぶつかり合うプレーっていうのは、まあ、日常茶飯事だと思うんですけども、うん、はいはい、やっぱりこういうラフプレーが出てきてしまうと、うん、まあ、スポーツマンシップだったり、いろいろな倫理観なのかな、うん、に触れてしまうような気がするんで、うん、まあ皆さん部活やってましたよね、うん、
やってました、
はい、
じゃあちょっと右から順に何部入ってましたか。
私、森田梨紗子はダンス部に入ってました。
あら、
はい、
個人競技ですね。はい、じゃあのどかは。
私、江口のどかは陸上部でしたね。
ああ、これも何ですか、競技は。
競技は 400m とかリレーとか。
ああ、じゃあ個人と、まあ、チームプレーかな、まあ、
はい、そうですね、
ですね、
はい、
じゃあ梨紗は。
はい、宝木梨紗はソフトボールをやっておりました、
はい、おお、バリバリですね、
がっつり団体、は
い、みんなタッチみたいなこと言いますね。
誰も分からない。
まあまあ、聞いてくれた人にクスッとしてくれたらいいかなと思います、
はい、
そうです
ね、はい、
まあまあ皆さんスポーツやってたっていうことで、はい、まあ監督から指示が出たり、
うん、
まあ、個人プレーな中でも、うん、やっぱり、まあ、スポーツに関わってたっていうことで、うん、このニュースについて何か思うことがあるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、単純に大学生として思ったこととか、うん、まあ、ニュースで得た知識でもいいんで、ちょっとじゃあ一言、
はい、
じゃあ梨紗子からお願いします、
は
い、
よかった、
うん、そうですね、あの日大の選手の、
うん、
はい、会見してましたよね。
してた。
しかも顔出しで、
そうね、
ね、はい、すごい勇気いることやなと思うんですけど、
うん、
で言ってたのがあれか、もう監督からの圧力で、
うん、
もうやらざるを得なかったという感じやって、うん、まあすごい大学生、同じ年近いものとして、
うん、
すごい共感するし、
うん、
ちょっとかわいそうというか、はい、なんかね、かわいそうやなって思ってしまったんですけれども、
うん、
やっぱりでもね、あのスポーツって、
うん、
やっぱ基本フェアプレーやと思うんですよ。
確かにね、
やっぱりそういうなんていうんですかね、基本のルールみたいな、
うん、
に忠実な姿勢があれば、
うん、
やっぱそんなことがあっても守るんじゃないかなっていうふうに私は正直 思ってしまったんですよね。ま
あ、選手かわいそうっていう声と、はい、まあ、あんなことしてみたいな、はい、まあ、二択はあると思うんですけど、まあ、両方の目線からちょっと見てみたっていう感じですかね。
はい、そうですね。私はこんな感じですかね。
なるほど、はい、一発目からそこそこ考えが深い内容が飛んできましたけど、い
やいや、すごい率直に思ったことなんで、はい、
それがね一番まあ響きますからね。じゃあ次のどかお願いします。
はい、私は高校とか、うん、すごい監督の先生、顧問の先生、うん、がもうみんな大好きで、うん、もう信頼関係すごくて、うん、なんか先生が言ってるから頑張るとか、先生のために頑張るっていう思いがすごい強かったので、うん、なんかこういうこのアメフト部みたいな先生がそういうこう裏で操作してるじゃないけど、うん、そういう、うん、部活 スポーツがあるのはちょっと残念やなと思うし、あ、こう生徒からしても、まあ、信頼があったとどうかは分からへんけど、うん、なんかそう一応教えてもらってる先生がそういうことを考えてたっていうのはすごいかわいそうかなって思いますね。
確かに、確かに、
はい、
もう監督の一存じゃないですけど、うん、出れる出れないも監督の指示次第ですからね。 そこでいい人に当たったんですね、のどかは。
そうですね、私恵まれてましたね。
いいことやね、本当に、ね、
まあ、それもね、運命的に出会うか出会わないかとかもあるけども、
うん、そうだね。
じゃあのどかはどっちですか、あの選手が悪いか悪くないかじゃないですけど、まあ、はい、簡単な問題じゃないとは思うんですけど、うんうん、どっち派ですかね。
いや、選手は悪くないって言い切れないですけど、うん、でもその監督の方に責任はあると思いますね。
ああ、なるほど、
うん、そうですね、
そうですね、うん、
やっぱり。
じゃあまあ選手も悪いけども、
うん、それだけ信頼してたら、もしあの監督のことを選手がしてるのであれば、それは監督の責任かなと思います、
ね、うん、なるほど、はい、いや、なかなかこちらもレベルの高いことを言ってくるなって。
難しいですよね、うん、結構複雑やから ね問題が、うん、
期待が高まりますね、リサ。
いや、どうしましょう、
どうしましょう。
あの、一つだけちょっと訂正を入れてもよろしいですかね。
あ、はいはいはい、
あの園田くんがですね、はい、先ほどのこのことについて説明したときに、はい、あの日本大学と、はい、関西学院大学とおっしゃってたんですけれども、はい、あの関西学院大学ですね。監督さんとあの同じ間違いをされてますね。
あ、本当ですか。似てるところがあるのかな。
あら、
やばいやばい、似てるところ
そうですね、間違えたなって顔で見てきたんで、あ、間違えたんだろうなと思いながらやってたんですけど、
訂正した方がよろしいかなと思って、
はい、
ありがとうございます、本当に。また
毎度毎度園ちゃんか園田つか園田で、まあ、皆さん呼び名が変わるんですけども、
まあ、でも多様性があっていいんじゃない
わかりづらくないですか、うん、まあちょっとね、今日は園ちゃんでやってくれればなと思います。まあ、じゃあちょっとリサありがとうございます、はい、じゃあリサの意見も聞いていこうかなと、
はい、私は、はい、まあ、単純にソフトボールっていう団体競技をやってたんですけど、はい、まあ、うん、そんなバリバリのね強いチームとかじゃなかったんで、
うん、
あの弱小チームだったんで、うんうん、ちょっとあんまりそういう本気で勝つみたいな感じではなかったんですけど、
うんうんうん、
でもその私 その中学校だったんですけど、はい、顧問の先生も結構あのすごいいい先生なんですけど、とりあえずあの口が悪いんですね。
あ、
うん、あの普通にいるとあの男のおじさんのおじいちゃんかな、うん、の先生やったんですけど、うん、普通にあの、うん、なんか相手をアウトにさせるっていう時に、うん、あのなんでこのランナーを殺さんねんみたいな
言って
怒られるんですよ、
ね、
うん、でもそんなんは分かるじゃないですか、
うん、
そういう意味では言ってないっていう、
うん
う
ん、
だそういうところが そういう意味で言った言ってないみたいな指示があったないみたいななってますけど、うん、やっぱり全ては監督とその選手の信頼関係だと思うんですね。
あ、
どかと被りますけど、
うん、
やっぱりそういうところがちゃんとなってれば、うん、この問題は起きてないのかなっていうのは思いますね。
確かに、
すごいなんかコメンテーターみたいな感じ
しっかりしてる本当に、
うん、いいですね、
素晴らしいですね、
はい、
じゃあまあのどかって同じように選手だけが悪くなくて、うん、まあ、そこに信頼関係があればもうちょっと違う結果になったかなっていう感じですかね、
うん、そうですね、
なるほど、はい、僕の意見はいいかなと思うので
結構ね、うん、話が弾んだかと思うんですけれども、
はい、
そうです
ね、
はい、そろそろね、
ま、はい
はい、ここで本日の一曲参りましょうか、
はい、お願いします、
はい、ではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はドリームスカムスルーさんの嬉しい楽しい大好きです。 ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はドリームスカムトゥルーさんの嬉しい楽しい大好きでした。はい、さて後半から
はい、はい、
どんどんコーナー参りましょう。
はい、はい、いやすごいいい顔で嬉しい楽しい大好きですって言った
らちょっと今日はねええ声で言ってみようかな思って。
いい声やもんないつも、うん、そこは
いつ入っていいかなって思いながらいい顔やな
ちょっとね、はいはい、今回は言ってみました。
はい、
では近況報告のコーナー参りましょうか。
はい、行きましょう。
はい、農家お願いします。
はい、では近況報告ちょっと2本立てでいきたいと思います。
お、
まず1本目、
はい、
C2 サミット、
うん、
はい
はい
はい、
私たち深尾ゼミナール3回生が6月2日3日と滋賀県の東近江市で行われた人の力のみで海と里と山へと進む中で自然の循環に思いを馳せ自然について考えようという環境スポーツイベントに参加してきました。
はい、
はい、
これはカヌー8キロバイク35キロハイク4キロをみんなでリレーでつないだんですけど、うん、ここにはちょうどカヌーとバイクとハイクそれぞれ経験した人がねたまたまいたのでちょっと感想を聞いていきたいと思います。
はい、
じゃあまずカヌー、そのちゃんどうやった？
はい、自分が、まあ、カヌー8キロ経験したんですけども、はい、まあ、自分見ての通り薄っぺらい人間なのでね、レースする前
は、うん、めない、
そうね、うん、腕もげるんちゃうかと
本当に、ね、心配でした、
はい、
で朝6時半からそんな腕もげんといてなと
うん、うん、
すごい皆さんにね心配の声を寄せていただいたんですけども、
すごいリサが笑っている横で、
ね、やったねっていう感じなんですけども
面白いね、
うん、は
い、
と、まあ、ちゃんとね自分獅子が無事に帰ってこれたんで、まあ、万々歳だなっていう感じですね。じゃあカヌーどういう感じだったかと言いますと、6時半スタートだったかな、
うんうん、
早いね
早いね、早い。で琵琶湖を、4キロ4キロで往復してくるっていう、
はい、
まあ、簡単に言うとそんな感じでした、
はい、
で自分が乗ったカヌーなんですけども2人乗りのカヌーに乗ってきまして、うん、多分1人乗りだったら自分危険だったんじゃないかなと思うんですけども
そうやね、
うん、あの東近江の海斗くんと、
はい、
もうカイト君の馬力がねすごかった
そうやね、
もうね8割カイトの力で動いてたって言っても過言じゃないと思うね。
よかったね。
僕がやってたのはカイトの、服に水をかけることだけかな
バシャバシャと、
そう、ね、はい、でも道行く皆様に、
はい、
兄ちゃんたち息合ってへんなって言われて
あらら
ね、もうねまっすぐ行けば8キロだったんですけども蛇行しながら行ったんで絶対10キロぐらいは泳いでたなっていう
なるほどね
感じでした。でもなかなかない経験だったので、はい、
そうやね、
うん、2人乗りカヌーに乗って8キロ、
うん、
漕ぐなんてね、
うん、
もう一生やるかやらないかぐらいのイメージなので、はい、まあ、なかなか楽しかったです。
はい、
こんな感じでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。じゃあ次バイク経験しましたリサどうでした？はい、
あのバイクといっても自転車の方のバイクなんですけどね、はい、ね、はい、バイクはあの37キロなんですね、
うんうん、
37キロ で37キロ1人で漕ぐのはちょっとしんどいので、
うん、はい、
もう1人いまして2人で合計37キロを漕ぐっていうやつだったんですけど、
うん、
前半の子が27キロこいでくれて、
うん、
その代わりあの平坦な道なんですね、
うんうん、
普通に。で私は後半の10キロを担当しまして、
はい、
この10キロというのがまさかの山を2つ越えるという、
はい、もうすごかった
ね、
本当に死ぬかと思いましたね、
はい、
もう苦労話をすれば愚痴しか出てこないんですけれども
あれはすごかったね、
そのぐらい頑張ったと、
うん、本当に、
うん、
わざわざ京都から来て何をやってるんだ自分は何回も思いましたね
ちょっと愚痴が漏れてきてしま
う、ね、でもだいたいその山2つ越えるので10キロなんですけど、
うん、
だいたい多分6キロぐらいが上りで4キロぐらいが下りやったと思うんですけど、
うん、
10キロ2時間ぐらいかけて行ったんですけど、うん、1時間45分ぐらい登ってたんですねずっと、うん、で下りは一瞬やったんですけど、うん、でもその下りの時の爽快感がもう忘れられないですね、うんうん、
いいですね、
本当になんかこの C2 サミットっていうのはその自然を楽しみながらっていうそのスポーツだと思うんですけど、
うんうん、
登ってる時は自然なんて見えないんですね。
そうですよ ね、
必死やからね、
必死ですから、
ね、下しか見てないですね、はい、でも下った時に初めて顔を上げまして、
はい、
山 の、 その風とか、
うん、
あの川に流れてる水とかすごい綺麗だなって、うん、本当に東近江すごいいいとこだなって思いました、ね、
素晴らしい、
はい、
素晴らしいですね。
ちょっと、まあ、二度とやりたくはないですけれどもすごくいい経験だったと思いますね、うん、はい、はい、
ありがとうございます。じゃあ私俳句という山登りをさせていただいたんですけど、
うん、
もう本当に山でした、
うん、
なんかもう
だろうね。
しかもみんなこう、うん、しっかりこう服とか着るじゃないですか、
うん、
山登りの棒も持ってリュックも背負って、
そう、ね、
そう、私たちちょっと何が考えたのか、パジャマで登りました。チーム眠そうというあのチーム名やったので、はい、その名前にちなんでパジャマ着ていきました。
着てましたね、パ
ジャマもびっくり。
パジャマ、はい、
パジャマで登山すごいですね、
はい、
遭難したらめっちゃ怒られるよ ね、
そうですね。しかも棒も持たず木の棒を取ってもらってそれを杖をついて歩きました。
うん、
もう筋肉痛ですね。
あ、大変ですね、
はい、
がすごい勇ましかったですよ。でも
一緒に登ってね、そう、
なんかね、ゲド戦記の魔導士みたいな歩
き方して、わ
からん、男の子二人がついてきてくれて一緒に、はい、ありがたかったです。でもやっぱりね、川もありましたし、
うん、
木もいっぱいあってすごい自然でした。
自然でした、
うん、し、なんか山登りにこうハマる人の気持ちがちょっと分かった気がします。
あ、確かに
達成感がね、あると、
そう、ね、
はい、ですね。以上ですね、3ついろいろみんなでつないで頑張りました、
はい、
はい。で、まあ、こういう C2 サミットとか地域であるおかげですごい大きな経済効果とか生まれてるんじゃないかなって思いました、
う
ん、
確かに、
はい、ではちょっと2本目巻きでいきます、
はい、
環境と班は今何をしているのか、
はい、
活動内容ですね、
は
い、私たちは今6月23日にある第2回京ゼロマーケット、まあ、無料スーパーの開催に向けて頑張っています、
は
い、
うん、
で、学校にその食品、無料スーパーを行うための食品を集める箱を置いてもらったりとか、
はいはい、
伏見区内にチラシをポスティングしたり、周りの友達に声をかけたりして活動しています、
はい、
うん、
で、まあ、今後は個人商店とか農家へのアプローチもできたらなと思っています、
うん、
はい、
はい、
パワーアップして、
うん、
ね、やっていかないとね、はい、いけないので、まだまだ決まってないことありますけども、
はい、
頑張っていこうかなっていう、
いきましょう
ですね、
はい、こんな感じですかね、近所、はい、近況報告は、
はい、のろかありがとうございます、
はい、はい、続いて、はい、次、生ゴミ豆知識のコーナー参りたいと思います、
はい、
ではリサお願いします。
はい、
はい、
失礼しました、
うん、
はい、どうぞ。こちらもちょっと巻きでいきますね、
はい、
本日は生ゴミというより余った料理をアレンジするっていうレシピを紹介したいと思います。
おお、
皆さん肉じゃがは好きですか？
大好き。
ほんまに、
うん、いや、ほんまに好き。
いや、でもね、なんか女の子に作ってもらうものとして上位に出てきそうな感じですけども、うんうん、
よく聞くやつね。
ね、
はい、そんな肉じゃがをもし作りすぎてしまった場合、はい、
うん、
3日連続肉じゃがだとちょっときつくないですか？
そうですね、ちょっとね、
ちょっと
それならね、
うん、甘いね、
うん、2日連続でもしんどいかなってちょっと私は思うんですけど、うん、そんな時に、
うん、
のアレンジしてっていうものなんですけど、うん、まず肉じゃがは2つ料理に変わります、うん、まず1つ目はグラタンです、
うん、はい、
まず肉じゃがっていうのは味がついてるんですね、そもそも、
う
ん、
そうですね、
だからそんなに全然手間がなくて、
はい、
一応作り方としては肉じゃがをちょっと食べやすい大きさに切ってね、その具を、
はい、
で、まあ、容器に盛りますね、
はい、
でその上にホワイトソースかけますね、
うん、
そして肉じゃがの汁もかけますね、
はい、
そしてチーズ乗せますね、
うん、
焼きます、
はい、
以上。めっちゃ簡単じゃないですか、
美味しそう、
うん、リサのグルメのやつめっちゃ好きなんですよね。
そう、
本当にあるんですよね、
そう、美味しそう、う
ん、普通に多分めっちゃ美味しいと思うんですよ、もともとすごい味付けされた料理やから、
う
ん、そんな手間もなく、
うん、そうやね、
簡単にほんまチーズ乗せるだけでも絶対美味しいと思うんですよ、
うん、
違いない、
はい、試してみてください、ぜひ、
はい、
お母さんにやってもらってください、
ほんまや。
はい、もう一つですね、
はい、
いきます。肉じゃがは、まあ、じゃがいも使ってるんで簡単なんですけど、コロッケにも変身することができ
ます。
あり
そう、
コロッケはもう、
コロッケの作り方としては、
うん、
まあ、じゃがいもを加熱しますね、
うん、
そしてうん、うん、そう、それで、まあ、そのままそのパン粉とかね、
はい、
揚げ物にするやつ、
うんうん、
やつとか言っちゃった、
ね、うん、
卵とかね、
はいはい、
それでそのまま揚げるんですよ。
おー、
そう、それで普通にコロッケができるんです。肉じゃがコロッケってまあ、売ってますしね、そういう名称で ね、
確かに、ちょくちょく見かけますね、
ちょっと形を変えるだけで味も変わるし、毎日食事が楽しくなるんじゃないでしょうか。はい、ということで、
今回も、
はい、終わります。
はい、美味しそうなアレンジレシピね、ありがとうございます、
はい
はい、
リサのあの何々でね、何々でねっていうのがすごい可愛らしいなと思いますね。なんか子供みたいですね
それは褒めているのか
バカにされているのか私は
でもね、すごくあの、また食べてね、感想とか、ここで言っていけたらいいなとか思いますね。はいはいはい、はい、こんなところでしょうか、はい、
そうですね。
はい、本日は私たち環境と A 班がお送りさせていただきました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と A 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはリサ子と
のどかと
そのちゃんと
リサでした。
ありがとうございました。